アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティのアストライド高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第20回目です。
20回、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速なんですが、鈴木さん、一つお聞きしたいなというふうに思ってるのが、 Google マップで鈴木さんがこうあくまで主観的に基準にしている星いくつだったらいいなって思うところってあったりしますか？
まあ、そうですね、5点満点中だったりすると思うので、まあ、3あれば一旦いいなっては思いますけど、まあ、そのアプリとかその版において求められる水準あるじゃないですか、
あ、はい、
まあ、それはまた別だと思うので、そういう情報がなければ3以上あれば一旦いいかなとは思いながら見てますね、
その時にこのコメントの数とか評価の数って気にします、
はいはい、あ、そうですね、ここら辺は見ますね。星が1個とか2個しかないと身内がやってるのかなって思ってしまいますし、って言ったところでいくと10以上あったりとかすると、まあ参考にし始めたりとかするという形かなと考えてますね、
あと気にしているポイントって何かありますかね。私メニューは見たいんですよ。
そうですよね、メニュー見たいですよね、飲食店とかだとね、お食事のメニューと飲み物のメニューとか、なんか区別してみたい時もありますね。
そうですね、なんかそのシーンによってこう違うとも思いますし、自分のその欲しい情報って結構そのタイミングによって違うなというふうに改めて思うので、 Google マップの MEO の情報のこう入れ方ってすごく大事なのかなというふうには思っておりますね、はいはい、
そうですね、ユーザーが期待してみることを想像しながら入れること大事かなと思いますね。
今回こちらの MEO についてまたの詳しくお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いします、
はいはい、お願いします。
改めてこの Google マップにおいて入力する情報、はいはい、どういうふうな視点で入れていくべきなのかというところを伺ってもよろしいですか？
あ、そうですよね、これは例えばカフェとかの話で大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
あ、はい、カフェ探ししてたりとかのお客様だったりとか、もしくはそのカフェに行くときに知りたい情報だったりとか、
はい、
まあ、そういうシーンによって変わってくると思うんですけど、例えばカフェ探ししてるってなってくると、近場のいいカフェを知りたいなみたいなところのニーズだと思うので、はい、比較検討されるときにあると大切な情報があったりとかするっていうのが大事かなと思います、具体的にはお食事のメニューだったりとか、はい、席のそのスペースの感じであったりとか、あとは駐車場の止めやすさだったりとか、はい、まあ、そういう比較検討において大事なポイントを想像しながら、カフェのメニュー写真みたいなところを登録するってことにすると、あの比較検討の時に有利に働きやすいでしょうねって思ったりします。一方で行きやすさみたいな話になってきたりとかすると、はい、例えば何時までやっているかだったりとか、はい、オーダーストップが何時までだったりとか、あとは繰り返しになって恐縮ですけども、駐車場が止めやすそうなのか、満杯であった時にはどこが止めれるのかみたいなところがあったりとかすると、行く人にとってはとても参考になる情報になるかなと思います、と言った時に、まあ、そういうことを、まあ、事業に置き換えて、事業内容であったりとか、そのアクセスのしやすさだったりとか、価格の見せ方だったりとか、あとはそのサービスの内容の写真だったりとか、そういったところを登録してあげると反響がより良くなるかなと思いますね。
情報の出し方として、例えばなんですけど、今駐車場のお話ありましたが、はいはい、こう広々とした複数台、こうたくさん台数が止められる駐車場をお持ちのところは、はい、どんどん出したいっていうふうに思われると思いますが、
はいはいはい、
一方でこのうち駐車場すごく狭いし、台数も止められないんだよねっていうふうに、
はいはい、
駐車場をこうネガティブに思っているこの経営者の方って、なかなかこう出したくないなっていうふうに思っちゃうと思うんですが、それって出さない方がいいのか、それでも出した方がいいのかって、鈴木さんはどっち派だと思います？私は出す派なんですよ、
はい、まあ、そうですね、私も結局出すとは思います。
なんとなくですけれども、このお店がいいと思って車で来た人が実際に来てみて車全然止められなかったら、そちらの方がなんかせっかく来たのにっていうふうに思っちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってですね。
そうですよね、何か事実に基づいてるってわけではないんですけど、そういうシーンもあると思います。一方で Google ってやっぱり検索された数とか、
はい、
表示した時のクリック率だったりとか、そういう数で追って、でこうチューニングして、 評価を加えていくっていう部分もあるので、
はい、
まあ、駐車場を移してしまったがゆえにクリックされにくくなってしまった、
あ、なるほど、
競合と比べて、
うん、
ってなってくると Google からの評価の機会は減ってしまうという、
あ、そうか、
っていう、
ユーザビリティとしてはちゃんと情報を出すのが正しいんだけれども、 そもそものところでこのチェックした人が自分とはこう違うよってなってしまったんであれば、うん、このクリック率が下がるの で、ね、MEO としてマイナスになりうるっていうふうにな
りうる可能性もあって、ただまあまあ事業として普通に考えたならば、あの、まあ、駐車場も含めて出してそれで評価された方が誠実でしょうし、
うんうん、
大きなトラブルになりづらいっていうところもあるでしょうし、
うん、
はい、結論出した方がより良いかと私自体は思いますけど、
うん、
あの Google の仕組みを考えると悩ましい部分もありますねって言ったところでした、う
んうん、今のお話改めて MEOの、うん、まあ、その今回そのテーマですけども、
はいはい、
鈴木さんのこうお話ってすごくこう SEO 的な発想からお話しされているので、
はいはい、
この SEO と MEO のこの親和性っていうんですか、まあ、同じく順位を上げるっていうふうなことなんですけれども、
はいはいはい、
この一致している部分、イコールの部分と、ここは SEO と MEO 違うなっていうところのこの比較っていかがですか？
もちろん似てる面もあれば違う部分もあるなとは思うんですけども、うん、
はい、
まあ、Google としてはやっぱり便利に使ってほしい、
はい、
便利だからまた使うみたいな、うん、っていうポジティブなサイクルを作りたいって考えたときに、
はい、
やっぱりクアナカフェとかって検索したときに、うんうん、選ばれやすいカフェを上に持ってきたいじゃないですか、
はい、
選ばれないカフェ、人気のないカフェっていったところは上に持ってきたくない、
うん、
なぜならば見せたとしても選ばれないんだったら意味のない情報を見せて、
うん、
離脱の機会を与えてしまう、
うんうんうん、
もしくは Google マップの満足度を下げてしまう、口コミ役に立たないとか、うん、なってくるので、やっぱりいい情報を上に上げたいっていうふうになると思うんですよね、はい、なってくると Google マップをしっかり整えれば上位にはなりやすいんだけれども、
うん、
ただそれだけでは上位にはならなくて、例えば ABC カフェだとすると、うんうん、ABC カフェっていっぱい検索されていて、
はい、
いっぱい経路案内もされてて、
はい、
ABC カフェの口コミもいっぱい調べられているっていうような需要の中で、
うん、
Google マップがちゃんと整えられていると上位に出やすい、うん
はい、
で逆に Google マップをどれだけ整えたとしても、うん、ABC カフェが検索されてない、
うん、
ABC カフェって検索してもクリックされない、
はい、
っていうような形になってくると上位には表示されないってところもあるので、
うんうん、
まあ、単に Google マップ対策をするだけでは上位にはならず、
うん、
やっぱり事業としての一定数以上の需要を作らないといけないみたいなところは、
そもそものターゲットとして、
ね、うんうんうん、とのこう両輪で評価がついてくるかなっていうふうには、うん、その SEO やっているところのアルゴリズムを推し量ると MEO に対しても感じるところがありますね、
うん、そうですね。都市部で多国籍料理を展開するのと、
はいはい、
この地方部で多国籍料理を検索するの、そもそも検索ボリューム違いそうですもんね。
そうですね、それは間違いなく違うでしょうね。なので MEO 対策したからといって明日からすぐ順位が上に来るってわけではないので、まあ、そこだけはその違いますよってことをあらかじめ理解した上で対策するのは大事だと思うんですけど、だからやらなくてもいいってわけではないので、しっかりやりながら事業もアピールしていただけたらなというふうに思いますね。
ではこの SEO と MEO、 MEO って結構入力できる項目って少ないじゃないですか、
はいはいはい、SEO と比べると、
うん、そこら辺ってどういうことができるのかなと思って。
そうですね、 SEO はどちらかというとドメインもしくは URL に対する評価付けみたいなところがあって、
はいはい、
そこに関してそのどんなコンテンツを配信するかみたいなところについては、うん、HTML で自由に書いて、
はい、
うん、ある意味オープンワールドな世界なんですけれども、
うんうんうんうん、
MEO はどちらかというと入力項目が決まっていて、
はい、
そこでできる範囲が限られている、うん、写真が登録できる、口コミ入れられる、はい、事業内容が入れられる、開業する曜日とか時間が入れられるとかって決まっているので、はいはい、まあ、その範囲で表現していくって形になってくるので、うん、まあ、できる範囲限られている中でのチューニングになっていきますと、うんうんうんうん、なのでやれる範囲が狭い中で、まあ、Google がSEO ではこれが評価されるみたいなところの感動ころが、まあ、MEO にとってはここにこれを入れると上がるよねみたいな、こういう形で入れると上がるよねみたいなのが想像つくんですけど、
はい、
まあ、それを徹底的にやってみた時期もあったんですけど、
はい、
やっぱりそれだけでは全然順位がつかなくて、
うんうんうん
うん、口コミも競合他社よりも多いのに、
はい、
写真もいっぱい入っているのに、
うんうん、
全然順位がつかないっていうところがありまして、
はい、
やっぱりこうそれだけでは順位がなかなか Google マップの順位が上がってくるってことは、うんうんうん、 厳しいのかなと思います、ね。
この Google マイビジネスで入力できる要素以外のところもすごく重要な指標として内部で働いてるんじゃないかっていうところですね。
そうですね、見てくれた人の数だったりとか、うん、表示されてクリックされた数のクリック率だったりとか、
はい、
うん、経路案内した数だったりとか、うん、まあ、そういう本当に役立った数みたいなところが裏の指標で入ってると想像してますね。
それでは今回の MEO について、はいはい、この経営者目線に立っていろいろとお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、うん、まず一つ目としてこの口コミの数が少ない場合にこう何件を目指すとかどう増やせばいいとかってありますかね。
あ、そうですよね、競合他社の口コミの数見てほしいんですよ、うん、
はい、
で、
はい、
本当に業種によっては100件超えるっていう口コミもあったりはしますけど、はい、それだけを見ちゃうともう100件ってなると無理だって思っちゃうかもしれないですけど、うん、10位以内を見るとですね、必ずも100件超えてるばっかりじゃなくて、はい、10件弱みたいなところもあったりすると思うんですよね、うんうん、で MEO ってこう相対的な評価なので、
はい、
相対的に勝っていただきたいと思うんですよね、
うんうん、
なので競合他社が私が見てきたところでいくと20件とか30件とか取れてるかもしれないんだけれども、
はい、
ただ2位の会社さんとか3位の会社さんは10件とか8件とかだったりとかするんですよね、うんうんうん、まあ、そういうような時は まずは10件以上取ってみてくださいみたいなところですね、うんうん、というのも10件取るってまずこう集めようと思わない限り10件取れないんですよ、
うんうんうんうん、確かに
そうなんですよ、うんうん、なので20件30件っていう目標があったとしても、うん、まず10件取れないと20件も30件も集まらないってところにおいては、うん、まず10件取るっていうのはとても大事なんですよね、
うん、
で10件取ろうと思うと結構仕組み必要になるんですよ、
うんうんうんうん、
なのでその仕組み作らないといけないってところでセットで考えていただきたいなと思います。よくよくそういう観点で他社さんのサービス見てるとですね、はい、いろんな施策で口コミ増やす施策やってらっしゃいますので、
うん、
そういったところもぜひ参考にしてみてください、
うん、
例えば制約した瞬間ってこう満足度がとても高いのでそのタイミングで口コミを集めて良い口コミを集めるみたいなことをやってらっしゃる会社さんもいらっしゃいますし、はい、
うんうんうん、
非対面とかだと悪い口コミ書かれるかもしれないからといって対面の時にまあ口コミをお願いするっていう、はい、会社さんもいらっしゃったりとかして、
うんうん、
まあ、そういう仕組み作りをするして10件をまず集めるってことをがとても大事だと思います。であと何件集めるかなんですけども、はい、そこは相対的な評価になってくるので、
うんうん、
競合他社が10件未満だったりとかすればまず10件集めればいいでしょうし、
はい、
まあ、競合他社が20件以上集めるんであれば 自社は相対的に勝てると思う量を入れてください。競合他社が20件であれば30件取ってみてほしいだと思うんですよね、うん、そこまで行って初めてその質と量ですね、量が追いついているって形に捉えれるので、あの他の情報それでも勝てないのであれば他の情報を埋めたりとかしていって勝ちに行くって形ですね、
うん、施策を打つ中でもガイドラインにこう引っかからないっていうのも大事かなというふうに思いますね。なんかあの、うんうん、先日聞いた話で恐縮なんですけれども、
はいはい、
星いくつでお願いしますっていうふうにこう促すような、
あ、そうですね、それはダメですね、
形っていうのはこうダメだっていうふうに聞いたことがありますので、うんうん、あくまでこう自発的に投稿してもらうような仕組みを作っていくっていうふうなところが、まあ、あの非常に大事だなというふうにお話聞いて思いましたね。
消費者庁の経費法のところにも書かれてますけど、うん、
はい、
あの口コミに関してはさっき高潔さんおっしゃられた通り5でお願いしますとか、
はい、
この内容でお願いしますっていうのを手引きするのは NG になりますので、うん、絶対やっちゃダメです、うん、一方であの口コミ書いてくれたら500円オフだったりとか、
はい、
そういうのは大丈夫で内容さえその干渉しなければ大丈夫だったりとかしますので、うん、詳しくはあのその経費法の資料を見ていただければと思うんですけども、
はい、
そこを守っていただいて進めてください。
はい、ありがとうございます。それではこの評価をもっと上げたいっていうふうに思った時の、う
ん、はいはいはい、
点数を上げたいと思った時の施策って、うん、先ほどこのね、あの星5つお願いしますっていうのが使えない中で、
はいはいはい、
どういうふうに上げていくような、はいはい、あの取り組みが打てるかなっていうのはいかがですか。
うん、あ、そうですね、先ほど申し上げた通りやっぱり対面の中で低評価つけるって結構勇気いることだと思いますし、
うん、
仮に低評価いただいた時には率直に意見いただけるっていうタイミングでもあるかなと思いますので、
うん、
対面乗ってやると高評価をいただきやすいっていう感じになるかなとは思ってます、
うんうんうん、
あとあの契約直後とかってい こうユーザーの満足度が高い瞬間にお願いするってことですね、はい、
うんうん、
はい、例えば家を買うだったりとかちょっと期間の長い契約になったりとかすると商談から契約工事開始から引き渡しまで長かったりとかしますけど、うん、
はい、
そのタイミングでそのユーザーの満足度っていうのは大きく揺れると思うんですよね、
うん、
なのでその時にあのユーザーの満足度が下がった時に口コミを依頼したらもちろん低いのが返ってきますので、
うんうんうん、
あのパターンの中で満足度が高くなるタイミングがあると思うんですよね、
はい、
そういうタイミングで口コミを依頼するみたいなところもやっていただくといいかなと思います。
次はこの悪い評価がついちゃった時ってこれどうすればいいですか？
消すことってできないんですよ、 Google マップの評価って。なのでもう消せれないっていう大前提の上に立つと、うん、まあ、その評価をよりも最新の評価をどんどん入れていくっていうこと方に注力していただきたいなっていうふうに思います、うんうん、なのでまあたくさん新しい口コミを入れて、その悪い評価がまあ相対的にちょっとこう下の方に行ったりとか目につかないところに押しやるってことですね、うんうん、まあ、もうそうやってやっていくしかないかなとは思います。
あと、このお店側が返信もできたりするじゃないですか、コメントに。あれって必ずやった方がいいのか、
うん、
まあ、頻度とか、
はいはいはい、
その、まあ、気をつけるべきトーンとか、
はいはいはい、
何かありますでしょうか？
まあ、そうですね。返信できるならした方がいいと思います。うん、実際に事業をやってらっしゃる方が、そういう、こう、ちょっと低評価つけられると、うん、それが辛くってっていうことで Google マイビジネスすらやりたくなくなってしまったりとか、はい、
うんうん、
まあ、それを返信する気力が出ないみたいなのもあったりはするので、はいはい、なかなかやってくださいって言ってもなかそういう気持ちになれないっていうのもわかるんですけれども、うんうんうんうん、心当たりのない人に勝手に低評価つけられることとか、
はい、
お互いが前提ずれていて、その自社が悪ければもう謝るしかないと思うんですけど、うん、相手が勝手に期待したこと、
うんうんうん、
相手方にも問題がある場合については、うん、喧嘩してはダメなんですけども、うん、まあ、建設的に客観的に背景とか事情を伝えた後に、うん、期待に応えられずに、まあ、すみませんでしたみたいなコメントを入れていただくと、うんうん、まあ、他の人がそのコメントを見た時に、うん、低評価を仮に見た時にでも、あ、まあ、こういう事情があったからそれはこうなるよねみたいな納得の余地が出てくると思うので、
うんうん
うん、そういう背景とか事実とかストーリーみたいなところについては返信の中に入れていただけると他の方が安心して読めるというか、その誤解が解きやすくなるかなと思うので、
うん
うんうん、なんかもしこう相手方が一方的に評価悪かったくて誤解を解きたいなと思った時にはぜひ返信いただけたらなと思いますね。
はい、ありがとうございます。改めてこの Google マップの MEO という部分が、
はいはい、
この企業とお客さんをつないでいる関係性を可視化させているということの、うんうん、まあ、大事さと難しさというところを改めて知ったような気持ちになりましたね。
そうですね、
はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える、ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。鈴利さんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、sugri@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。